今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第8章22節から25節です。ルカによる福音書第8章22節から。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とをお叱りになると、静まってなぎになった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。特に今朝は宗教改革記念礼拝として捧げています。宗教改革は司法の理念にも記しましたが、1517年10月31日に、当時はローマカトリック教会の司祭、あるいは修道士でありましたマルティン・ルターが、ドイツのビッテンベルク城教会の扉に、カトリック教会の聖書的ではない主張、具体的には、食友情を買うことで、煉獄の霊魂の罪の償いが行える、こういう主張に対しまして、95か条の議論を公示したことから始まりました。この議論は直ちにドイツ国内に広がりまして、当時のカトリック教会の体制への反発もあって、大きな議論となりました。カトリック教会側は、ルターのしていることは教皇の不憑権、つまり教皇は誤りない存在であって、教皇が認めたことは神が認めたことだという指摘を行って、ルターの主張を断罪しようとしたのですが、ルターは、聖書に明白な根拠がない限り、どんなことでも認められないという、この聖書のみの主張をしたのでした。当然、カトリック教会側は彼を破門し、さらに異端者として、彼の命を狙うほど激しく迫害します。当時のカトリック教会は、神の権威と称する自らの権威を振りかざし、ハプスブルグ家と対抗するほどの権力や財力を持っていましたから、どれほど恐ろしかったことでしょう。彼らはあらゆる政治力や財力、そして暴力を持って、宗教改革の動きを鎮めようとしました。しかし、聖書のみを主張したルターは、カトリック教会と対峙しうるザクセン選定公フリードリヒ3世のもとに逃れることができ、そこでそれまでラテン語訳しかなかった聖書のドイツ語訳を行ったのであります。そのことによって、多くのドイツ人が聖書を自分で読むことができるようになり、広く宗教改革が支持されるようになったのでした。このようにして、宗教改革によって激しい嵐のような迫害のただ中で、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、神に栄光のみ、そしてキリストのみという福音の真理の再発見が行われたのであります。そして現代の私たちの教会も、日ごとの御言葉との交わりの中で、そして主の日の礼拝での聖書の朗読と説教を通して、 音の真理の再発見の喜びの中をご一緒に歩んでいるのであります。今朝も共に御言葉から聞きましょう。さて、今日の箇所でイエス様たち一行は嵐のただ中に置かれます。ある日イエス様は弟子たちと一緒に船に乗り込み、ガリラヤ湖の向こう岸へと船出しました。ここで湖の向こう岸に渡ろうと言われたのはイエス様ですから、この船旅はイエス様のご指示と言えます。弟子たちの中にはペトロをはじめガリラヤ湖の漁師たちがおりましたから、船を操ることは彼らに任せて、イエス様はやがて眠ってしまいました。すると突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなったのであります。この嵐はガリラヤ湖に特有の嵐で、周囲の高地、特に北のヘルモン山から吹き下ろす強風によるものだそうです。しかしこの時の嵐は特に激しく、ベテランの漁師である弟子たちにもどうすることのできないものでした。嵐の中で必死に船を漕ぎ、水を買い出して何とか生き延びようとしますが、ついにたまらなくなり、眠っているイエス様を起こして、先生、先生、溺れそうですと叫びます。驚くことにイエス様はそんな嵐の中でも眠っておられたんですね。なぜ眠っておられたのかはこの後見ることにしまして、イエス様はその弟子たちの叫びに応えられるように起き上がられて、風と荒波とお叱りになりました。すると風と波は静まってなぎになったのであります。そしてイエス様は弟子たちに向かってこう言われます。あなた方の信仰はどこにあるのかと。弟子たちはこの出来事に、一体この方はどなたなのだろう、命じれば嵐も波も従うではないかと言って恐れ驚いた。これが今日の出来事であります。この今日の箇所には2つのポイントを読み取ることができると思います。一つ目は、著者のルカが伝えようとしているイエス様のご人格に対する恐れと驚きです。今日の箇所にありますように、風も波も嵐も、到底人間の力ではどうすることもできない凄まじい力を持っています。現代の私たちにとっても、それは毎年起こります自然災害ですね。そういったものを通してもよくわかることです。また、弟子たちの溺れそうですという言葉は、滅んでしまいますと訳すことができる言葉で、嵐や波というのは、人を滅びへと追いやる力の象徴でもあります。ですから、ここで命じれば、風も波も従うということは、ただ、イエス様が自然を従わせるということ以上に、死と滅びの力をも制する力を持っておられるお方なのだということを言い表しています。著者ルカは、弟子たちの一体この方はどなたなのだろうという問いの言葉を用いて、そうです、イエス様は自然の力を超え、死と滅びの力をも制する力を持っておられる方、つまり神の力をお持ちの神の子メシアなのだということを今日の箇所で伝えようとしているのであります。ですから、先ほど触れましたように、イエス様は嵐の中でも安心して眠っておられたんですね。イエス様にとっては嵐も波も、そして死も滅びも恐れる必要はないのです。またそれらがいかに強くとも、イエス様が行かれようとする旅路を決して邪魔することはできません。 イエス様とはそういうお方なのであります。そして今日の箇所を通して、そのようなイエス様がですね、自然の力をも超越し、死も滅びも決して恐れることはない、そういうイエス様が弟子たちと共におられる、信仰者たちと共におられる、そして今この私と共におられるということを伝えています。このように今日の御言葉を通して、その恵みの大きさ、私たちと共におられるインマヌエルなるイエス様の偉大さに恐れ驚きつつも、その恵みに生かされている自分に改めて気づかされるのであります。二つ目のポイントは、弟子たちの信仰についてのイエス様のお言葉です。あなた方の信仰はどこにあるのかという言葉ですね。これは溺れ死んでしまうという恐怖の中でパニックになっていた弟子たちをたしなめる、まあ、いわばお叱りの言葉です。ある意味、そんなことでどうすると弟子たちは叱られたですね。まあ、けれども、この並行箇所でありますマタイやマルコによる福音書の同じ場面と読み比べてみますと、ある違いに気づきます。マタイではイエス様の言葉はこうなんですね。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そしてマルコによる福音書では、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかとなっています。いずれも恐怖にとらわれてしまった弟子たちへのお叱りの言葉です。しかし、マタイやマルコにおいては、まあ、信仰が薄い。これは、まあ、信仰が小さいという意味ですけれども、とか、あるいは信じていないという、まあ、そういう否定的な言い方がなされているのに対して、ルカによる福音書では、信仰はどこにあるのかという言い方がされています。これは微妙な違いですが、このルカによる福音書においては、信仰のある場所を問う、このどこにという言葉が強調されているのが分かります。つまりここでイエス様が弟子たちに対して言わんとしているのは、本来あるべき場所にあなたたちの信仰がないこと、そしてこの試練の時に信仰をどこかに置き忘れているということを特に叱られているんだということです。ですね、どこにと言われていますので、そうですね、今日のこの箇所で弟子たちは嵐に翻弄されていました。波が自分を襲ってくるように思え、嵐が自分の存在を吹き消してしまうように感じられています。もう立っていられない、もう死んでしまいそうだと、彼らの心は自然に対するですね、波や風に対する恐怖に包まれていたのでありましょう。確かに彼らの信仰はどこかに吹き飛んでいるかのようです。ではイエス様が言われるように、信仰のあるべき場所は一体どこにあるのでしょうか。本来の場所ですね。それはどこだと思われますか。弟子たちの心ですか。弟子たちの意思ですか。そうではありません。イエス様ですね。イエス様なのであります。ただイエス様だけが信じるべきお方であり、イエス様にこそ私たちの信仰のすべてがあるんですね。これはとっても大切なことだと思います。どうしてもこの嵐や試練が起こりますと、その方を見てしまいます。そしてそれに対して自分の力とか自分の意志とか自分の思いとかですね、この今度は自分のでこの対峙しようとしちゃうんですね。でもそれでは翻弄されてしまいます。そんな時こそ、じゃあ私が信じるのは何か、自分の力ではない、自分の意志でもない、私が信じているのはイエス様なんだと、 そこでちゃんとイエス様を見るということであります。そして一つ目のことで見てまいりましたように、イエス様は、そのイエス様は自然の力を従わせ、死や滅びの力をも制する力をお持ちです。このあと聖書は確かにイエス様は死に打ち勝たれ復活された方として記していますね。まさにこの方こそ弟子たちの、そして信仰者たちの信仰が置かれるべき場所ですね。私たちの信仰はもうただイエス様にのみですね、かかっているのであります。そしてこのイエス様にしっかりと信仰を置くとき、私たちは信仰の力を最大限に発揮して、決して独りよがりではなく、また足のようにそよいでしまうような信仰でもなく、水の上にもしっかりと立ち、あらゆる試練や困難にあっても動揺することがない、そういう信仰に生きることができる。今日の箇所はそのような信仰へと私たちを招いているのであります、ね、誰を見るのか、イエス様だということですね。もちろん試練や苦しみがありますと、その苦しみや痛みに翻弄されて与えられた信仰の置き場所を見失ってしまうことがあります。本当にそうですね。体が痛いのも嫌です。またもう本当に心が痛むという出来事が日々起こります。また苦しむ苦しみもですね、本当に私たちに重くのしかかってきます。もうそういう時にはもう本当にこの信仰というものがどこかに行ってしまったかのように弱くされます。けど私たちはそういうものですね。本当に弱いものです。でもその時にイエス様ですね、イエス様を見ていくならばですね、そこで私たちは強くされていくんですね。このことは決してですね、自分だけということではないと思います。ある神学者の方もこう言われるんですね。人は試練という現実に目を奪われるときには実に貧弱な神学者になってしまうのだと。つまり誰にとっても決して他人事ではないということです。誰もがですね、実際に死の危険に襲われ、さまざまな人生の嵐に出会うとき、私たちはイエス様がどれほどの力を持っておられるかを見失い、そのイエス様が共にいてくださることの確かさを忘れてしまう、そういうものであります。しかし今日の箇所でも信仰を置き忘れたような弟子たちをイエス様は救ってくださった、ね、聖書はそう語っています。信仰の不足するものであっても、イエス様は人生の危機に対して決して見捨てられることはありませんでした。私たちも同様です。イエス様と共に同じ船に乗る者、つまりイエス様を信じて従う者は、たとえ信仰の足りなさ、不確かさがあったとしても、まあ実際あるんです、あっても、イエス様が決して見捨てられることはない。これが今日の箇所を通して私たちに与えられている確信であります。このように見てまいりますと、イエス様がご自身の力をお示しになった後、あなた方の信仰はどこにあるのかと問われた理由がわかります。それは私たちが、ああそうだ、私たちの信仰はただイエス様にあります、そのことに気づいて信仰を告白をしていくものへと変える言葉でもあります。そうですね、気づかされるですね、ハッとさせられる。そして、ああイエス様だった、イエス様は私と一緒にいてくださる、そういう言葉 なんですね。信仰が揺らぐたびに、イエス様を見失ってしまうたびに、このイエス様の言葉が私たちを捉えているのです。そして真実に見なければならない方を見させ、信仰を本来の置き場所に置いてくれる、それが聖書の言葉ですね。このようにイエス様の御言葉は決して信仰の薄いもの、信仰の小さいもの、揺らぎやすいものを批判する言葉ではなく、迷える人を捉え、再びイエス様のもとへと導いてくださる、それが聖書の言葉なのであります。今日この準備をしておりまして、有名な旧約聖書の詩編第23編を思い起こしました。そらんじておられる方も多いと思いますが、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける、この御言葉を思い起こしました。翻弄されるとき、嵐のようなですね、中に私たちはたびたび置かれますから、そのたびに翻弄されることでしょう。しかしそのたびにですね、あなたとイエス様のことをお呼びし、そしてこのイエス様が私の信仰の拠り所、私はこの方と共にある、そして嵐の中にあっても必ず私を助けてくださる、その信仰に立ち戻らされるのであります。私たちはそのようにして信仰を新たに受け取っていくですね。日々御言葉を通して信仰を新たに受け取っていくものですね。はじめに宗教改革のことを申しましたけれども、宗教改革もまさにそういうものでした。嵐の中にあってもルターはですね、もう聖書のみというところに立ち続けます。本当に激しい迫害です。命の危険が迫ってきます。でも聖書のみですね。そしてイエス・キリストのみに立ち続けることによって力が与えられ、そしてその波が、嵐が沈められていった、そして真実の福音が立ち上がっていったのであります。私たちもそういう信仰の喜び、信仰の福音の真理の再発見の喜び、これが私たちにいつも与えられているのであります。今週もさまざまなことが起こると思います。しかしそんな時にこそ、私たちがしっかりと目を向けていくのはイエス様、私たちの信じるべきところ、信仰のあるべき場所はイエス様だけなのであります。そしてこのイエス様こそ私たちの救い主なのであります。そのことを覚えて、この1週間も共に励んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちの信仰はか細く、そして本当にふとしたことに試練や困難のただ中にあって小さくされ弱くされるものであります。しかし主よ、ただあなたを見上げるとき、私たちの信仰が再び立ち上がり、力を与え、主イエス・キリストが私たちと共にある、その喜びに私たちを回復してくださいます。本当にありがとうございます。どうか私たちの目をいつもあなたにしっかり向けさせてくださり、 そして私たちの弱さを包み隠さずあなたに述べ、そしてそれを受け入れて力づけてくださる主の愛に私たちを生かしてください。またあなたの偉大な力、驚くべき力をどうか私たちにもお与えくださり、私たちを力づけてください。主よ、またこの福音の喜び、この福音の力強さは同じように試練や困難の中にある愛する人たちにも注がれていることを私たちは信じます。どうかお一人お一人にこの福音を伝え、そして御言葉によって励ましていくことができますように、どうぞこの小さな私たちをも用いてください。この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。